ブブ漬け
バブルビー
ミニの
これ
食えますか。
これ食えますか。
はい、はい、135回
5回
はい、
ブブ漬け
ブブ漬け、ブブ漬け出されてません？京都で。
出されるのかね、あれなの、ね。
あれ、帰れって意味でしょ？
帰れって意味らしいですね。うん、
あの、お酒とか飲んで、うん、人んちでお酒とか飲んでて、うん、いい時間になってくると、そこのおかみさんが、うん、ブブ漬けでも食らえってこう、投げつけてくるって、ベターンって。それは帰るわ。
京都はね、そういうのは多いですよ、そういう話が。
あ、ブブ漬けを投げつけられる
んだ。ブブ漬けのような、うん、あの、別にブブ漬けを出すっていうことは、うん、帰れって言ってるわけじゃないんですよ。ブブ漬けでもいかがですか、うん、みたいな感じなんですよ。それが帰れって意味なん
です。遠回しにってことですよね。
そうそうそう。うん、例えば、あの、隣の家のね、うん、娘さんがピアノ練習したとするじゃないですか。うん、で、その隣の家の人が、うん、あら、奥さん、あの、娘さんのピアノ、うまなりましたね。うん。っていうのは、うるさいんじゃボケって話、意味なんですよ。
遠回しに皮肉を言ってるんですね。
そうそうそう。褒めるんですよ。褒めること
で、
うん、褒めるかもてなすことは、うん、実は皮肉だったっていうのがすごく多いので、う
ん。言い方一つですよね。うん。ピアノお上手ですねって言われたら、褒められてんだろうけど。
うん、いや、そうとは言えない。
うん、そう言い方でもダメなんだ、
うん。ピアノお上手ですねって言うこと自体がもうダメです。言っちゃう。
ピアノお上手ですねって言ったら、
って言ったら
それは確実にうるせえって言われてます。
うるせえって言います。
じゃあ褒めらんないじゃないですか。
褒めらんない。
何を言っても全部皮肉取られるじゃないですか。
そうそう。うん。
いやー、なんとか違う、美人だよねーとか言ったら、もうそれが皮肉に取られるんだよ。
皮肉取られる。
うわ、怖
っ。怖いよー。
なんでそんな、修羅の街に住んでますか。
本当ね、そういうのは多いですよ、京都はね。
いいですね。
いいですね。まあね。
いつも気を張ってないといけません
。気を張ってないといけないですから、うん。はい。そんな京都歴もう僕は半年超えまして。
超えましたね、もちもち。
まあ超えてるとね、まあいろいろ京都の、あのことは分かってくるわけですけども。
うん。市民生活が。
分かってきますね。で、京都っていうのはやっぱり観光客がめちゃくちゃ来る街なんですけど。
そうですね。
で、ラーメン屋が多いんですよ。
あ、そうですか。
異様に。
うん。で、京都ラーメンとか。
京都ラーメンありますね。ラーメンシーンが確実にありますね、あそこは。で、うちの家のすぐ近所に、うん、第一朝日っていうラーメン屋が。
うん、なんかそっけない名前だね。
第一朝日。うん。本店がありまして。
第二、第三のがあるのかな。
もうないですよ。全部第一
だ
った。第一朝日っていうのがあって。いつ見ても長蛇の列なんですよ。で、朝5時から夜の2時までやってんのかな、
結構パワフルですね。
パワフル。朝、うん、で、朝5時とかに、うん、東京から夜行バス帰ってきて、うん、その前通るんですけど、うん、もう10人ぐらい並んでるんですね。で、昼間の12時ぐらいとか、夕方5時、6時になってきたら、うん、もう50人、60人は並んでて、
常に行列が。
常に行列。
よっぽどうまいでしょうね。
よっぽどうまいのかな。で、
食ってないんだね。
いや、食ったんですよ。
あ、食ったの？
うん。で、その、そんな50人、60人並んでると、入るのに1時間ぐらいはかかるんです、
う
ん、
まあそうですな。
絶対無理だと、これ、うん。で、まあ空いてる時間に入ろうと思って、朝早朝に行って、入ったんですよ、うん。
それでも10人並んでる。
10人並んでる。それでも並んで、うん、で、入って食いましたけども。まあ。
あ、そう。なんだろうね。
っていう味だったんですね。
うん。
なんでしょうね。いや、僕、得体が分からなくて。
ちなみにどんなラーメンなんですか？
醤油ラーメン。
普通の、あっさり系。
あっさり系の醤油ラーメンにチャーシューがどんどんどんって乗ってる。感じの。
なんですよね。並ぶ理由はちょっと、いまいち分かんないです。
分からないですね。で、京都の知り合いに聞くと、あそこに並んでんのに京都人がいないよと。
なんか、いわゆるこう、地方というか、京都以外のラーメンマニアとかが、名店として、訪れているような店なんですかね。
おそらく、京都以外で、あそこは超うまいらしいよ、みたいな話題になって、まあ、東京から来た時とか、大阪から来たとか、そういう人たちがこう、長蛇で並ぶんですね。
お台場でデートしてるカップルみたいなもんですね。
まあ、そういうこと
か。お台場でデートしてるカップルに東京人いませんからね。
なるほどね。あ、近いかもしれないですね。うん。難しいです、京都はやっぱり。なかなかね、だから京都の人が行く店っていうところには観光客が来ない。で、観光客が行くところには京都人は来ないみたいなんですね。
こう完全にラインが引かれちゃってるわけですね。
完全に引かれてますね。
やっぱその、地元の方っていうのは観光客を毛嫌いしてるというのはあれかもしれないけど、 鬱陶しいもんなんですかね。
鬱陶しいもんですね。
やっぱり。
あの、毛嫌いしてますね。
地元の人の立場で言ってますね、今。もう、うん、もう地元の人なんですね。
あの、これはね、二つ理由があって、うん、あの、観光客っていうのは、うん、あの、半分以上中国人なんですよ、京都。
ああ、そう。
うん。あの、今、清水寺とか金閣寺とか行くと、うん、まあ、中国語ばっかり取り交ってますからね。
うん、
なんか、浴衣着て、うん、夏場とかね、浴衣着て下駄履いて、うん、まあ、接待でも。で、女の子はこの、まあ、浴衣着て、とか、うん、そういう着物着て、うん、歩いてて、風流だなと思うじゃないですか。うん、あれ違うんですよ。浴衣のレンタルを中国人向けにやってるんですよ。
まあ、普通に考えて、その観光地で浴衣着てるやつは日本人ではないですね。
日本人かなと思って、おって見たら、うん、中国語バーって喋ってますからね。
ソウルでチマチョゴリ着てるやつ。チマチョゴリはでもあれか。
チマチョゴリは清掃だからな。
清掃だから。
うん、まあだからそういうなんが本当に多くて、特にもう分かりやすい清水寺とかもほとんど中国人ですね。
うん、やっぱり飛び降りるバカとかいいんですか？あいやーって。
あいやーってね。
中国の方がもっとやばい誰がいっぱいあるとか言って、う
ん。まあ、だからその、あとはその観光客はハイテンションなんで、
うん、
ゆっくりしたいところに、うん、観光客来るとうるさいからっていうのもあるかもしれないですね。
京都ってやっぱこうね、はんなりと言いますか、しっとりと言いますか。
しっとりと言いますかね。
うん、なんかこう、うん、なんかゆっくりこう、のんびりしに行くようなイメージが。うんうん、
ありますよね。
街で行ったらやっぱそういう土地なのかなっていうイメージがありますけどね。
うん、
違いますか。
ね、景色はなんか日本庭園とかあったりとか、うんうん、ね、山が見えるとか、紅葉が綺麗とか、
うん、
お寺、
うん、
とかね、あの、木造建築の、うん、
わびってる、錆びってる感じの。
わびってる
で、錆びってるで。
わびってるで、錆びってる。
ついてるで、乗ってるで、みたいな。わびってるで、錆びってんね。
80年代から。そんなこともあったんけない
よ。
あるんかなと思ったけど、ないよな、ほんならな。まあだからそういう落ち着いたものを見に、人混みの中に行くっていうのが京都なんじゃないですか。
ああ、もう。
本当に落ち着いた自分だけの時間なんてないですよ、ね。
うん。韓国
に。
なんか何ですか、石庭っていうか、あれなんだ、うん、白い砂がいっぱい巻いてあってさ。
ああ、ありますね。
なんか水のこの、うんうん、なんか波紋が書いてあってさ。
うんうん、
ああいうところで一人でゆっくりお茶を飲んで、こう、ぼんやりするような。
行く前のイメージはそうですよ。
まあ、京都って言ったらやっぱそうですね。
そうだよね、うん。行く前のイメージはそういうところに縁側に一人座って、うん、お茶でも飲めるかなと思って、うんうん、行ったらもう行列。
うん、
でも周り中国人ばっかり。
うん、あいやーって
写真ダメですよーとすっげー言われるみたいな。
あれですね、ジャッキーチェーンの映画で出てくる香港飯店みたいな感じです。
チャーンが飛び交ってねえよっていうな。
椅子で戦ってるバカがいる
そうそうそうそう。まあ観光客なんてのは、左打ちはですよ、何にもしたけども、観光地ってのはね、左打ちはで何にもしたくても客が来るわけですよ。
そうですね。
あの、清水寺の参道だってそうですよ。
うん。
もう何にもしたくても、あの、ソフトクリームバカ売れするんですよ、あのとこ。
ああ、そうでしょうね。
絶対売れるんですよ。
金閣寺もどんどんこう、金メッキがまあ熱くなっていって。
あ、ベタベタってね。俺この前行ったんですよ。清水寺に。
わざわざ。
わざわざ。
地元の人間が。
あのね、行った、わざわざ行ったんですよ。あの、京都で、あの、アニメートの僕出たんです。この前、空手くので。その時に、あの、メンバーが東京から来て、あの、京都観光したい。
じゃあまず清水寺だろ。
どこ行きたいって聞いたら、いや、清水寺と金閣寺。連れてってくれよって言うからさ、分かったよ、行こうかって言って、行ったらもう案の定中国人ばっかりなんですよね。
あいやーって
。あいやー中国人ばっかりですよ。で、もう、まあ、それでも行ったんですよ。で、帰りにその、清水寺の二年坂っていう参道があるんですけど、そこで、あの、抹茶ソードでも食べようかって言って、まあ、京都
でも。京都では抹茶ですよ。
ね。
あ、宇治抹茶です。
京都で食べる抹茶ソードだからちょっと、うまいんじゃねえかと思って。
そんなわけねえんだけど。
食べたらパッシャパシャってね。
まあまあ。
これが500円もしやがるの、これ。
かけやろ。パッシャパシャ。
つまり、その、観光客向けっていうのは、その観光客がうるさいっていうこと以前に、お店が価格設定を観光客向けにするわけ。
うん、もちろんそうでしょうね。
うどん一杯1200円とかたらですから
ね。はぁ、すごいね。
ちょっとあの、上にニシンの魚一匹ポコンと置くだけで1200円、
1300円。それフェリーじゃないんですよね。すごいね。
だからその、京都人っていうのはやっぱり観光客向けのお店と、地元の人向けのお店っていうのを嗅ぎ分ける能力がですね、どんどん培われていくわけですね。
まあ、以前これくらいでも言いましたけど、やっぱりその地元の人向けの店で、美味しいところ、いいところっていうのはやっぱあるわけでしょ。
あるわけですね。
うん。
でも、その地元の店向けのいい悪いっていうのは、それは他の都市と一緒ですよ。
うん、
あの、大阪でも博多でも名古屋でもね、うん、地元の人が行くいい店悪い店の基準っていうのは、うん、京都であろうと、まあもうそこは一緒ですよね。
うん、安くてうまくて。
安くてうまくて。
人当たりが良くて。
一緒ですね。で、あと京都の人はそこに観光客が来ない感じっていうのを嗅ぎ分ける能力が備わってる感じで。
ああ、なるほど。
うん、ちょっとずつ分かってきましてですね。
うん、
まあ、人気のあるところには行かないとか、うんうん、雑居ビルにいいのがあるとかですね。あの、入り口はなんかこう、汚い方がいいとかなんかいろいろ。
そうですね。駅前に住んでるから、雑居ビルとかがメインになっちゃうんですね、どうしても。
そうですね。
近所の店イコール。
うん。 近所の店、綺麗なところあるんですね。綺麗なビルとかにバッて、うん、で、駅前といっても、もうすぐ近くに33元堂とかね、うん、僕、七条通り沿いなんで、うん、木の水寺も近いですし。
うん、うんざりするほど観光地です。
そうそう、観光地ですよ。あの、イングレスで言ったら、これスポットがいっぱいあるんですよ、周りに。で、もう歩いて3分のところに東本願寺とか、うん、西本願寺とか、東寺とかいろいろあるんですよ、うん。で、もう観光地、観光客いっぱいいて。
常にこう、緑の三角と青い三角が入り混じって。
入り混じって陣地でこう、取り合うわけですね。
囲み合って。
実は仏閣にあれがなりますからね。
見てると気が狂いそうだ。
気が狂いそうだ。そうそうそう。もううちの家のマンション出たら、下の歩道にもう外人が朝から地図持って、うん、清水テンプル、うん、
清水テンプルね。
テンプル清水みたいなことあ、うん、みんなが歩いとるんですよ。
ぶん殴りた
いウェーイなんか歩いとるんですよ、うんうん。まあ。そんなやつばっかりで。うん、まあそういうのは一切無視してですね。うん、まあ僕が今非常に去年の末、うんうん、まあ去年秋ぐらいも非常に行ったお店がありまして、うん、これが京都とは何の関係もない店ですね。うん、串カツ。
でもまあ、京都にあるお店ですからね。
京都にある
お店
ですけど、うん。
地元の串カツでしょ、要は。
まあ、地元っていうか何でしょうね、串カツ。
串カツ文化って京都もともとあるんですか、
ね、大阪でしょ、
うん。まあ関西から来ちゃったのかな。
関西っぽいですけどね。うん、なんかでも串カツといえば大阪の新世界。
京都も関西か。うん、大阪から、新世界からブラッと来た感じかな。
ね、ブラッと来た感じかなと思って、うん。で、新世界は串カツのお店いっぱいあるんですけども、うん、あれはほとんどフロム東京なんですよね。
ああ、そうですか。
で、京都のその串カツってのは本当その地元の人がやってるお店なんですけど。
う
ん、
中身も全部京野菜で。
なんも全部京野菜。全部京都の方です
よ、ね。まあそうじゃねえな。
まあ、全品80円とかありました、
ね、あ、安いです、
ね。安い。
うん。なんのことない普通の串カツなんですよ。
普通の串カツなんですけど、うん、全部レベルが高いんですよ、これが。うん、これいい店だって言って、うん、通ってたんですよ。週4ぐらいでずっと行ってた。
それ太るわ。
串カツずっと食い続けて、で、食うたんびにね、串カツの写真1枚 Facebook に上げるっていうのをやってた
ん
です
よ。なんかそれストレスをぶつけてたの？
これじゃ毎日串カツがアップされるわけですよ。うん、これまあ、一人で行く時もあるけど、大体誰か誘って行くんですよ。うん、その、京都のなんか、いろいろパーティー野郎がいましてですね、うん、タリタクっていうパーティー野郎とかね、いろいろいまして、ね。
パーティーピーポーが。
パーティーピーポーいまして、うん、今から串カツ行こうぜって LINE で送ったらチャリンコで来るみたいなね。
あ近所の。近所のパーティーピーポーが。ピーポーがいまして。パーティー京都が。
パーティー京都が。で、串カツはもう夜の3時までするもんですからね。
そのいい
です
。
俺が夜11時半から串カツ食って飲むとかね、そういうことをしてましてですね。う
ん、なんか、探いだよ。
探いだ。
関西の探い感じだ
ね。観光客なんか一人もいないからね、これね。
で、観光客なんか入ってきよ、はい、来ようものだよ。睨みつけられた。地元のやつにジロリって。
ジロリって。
ここはお前らが来るとこじゃない
で、この串カツの写真も、うん、一緒に食ってるやつは載せないんですよ。串カツの串の写真しか俺載せないから。
うん、食い終わったやつ。
うん。で、今日も串カツ行ったしか書かないんですよ。うん、それ読んでる人は、うん、バブルさんまた一人で串カツ食ってるっていうのを思うわけですよ。うん、
まあ、気が狂ったのかな寂しいのかなって。
それを毎日続けてるから、また一人で行ってるよって思われてる。うん、っていう
話
状況になりました。大変でしたね、う
ん。ちゃんと友達と言ってんだよってアピールですね、これ。
友達と言ってんだよってアピール。そんなことはないよって。
リア充アピールです。
リア充アピールですね。でも、乗せないっていうね。う
ん、友達映せよ。普通に。
普通に。
今日も友達と来ちゃった。
それもね、もういちいち書かないんですよ。
いいじゃん。なんか、リア充っぽいじゃん。
リア充っぽい
か。うん。で、それで、なんか、うん、非リア充のやつに嫌われたらいいよ。
あいつ友達と飲んでやがる。
だからフォロー、フォロー嫌いなんだって。
フォロー切ってやれ、みたいなね。
実際ライクボタンがないのが悔しいって言った。
ヒリアジュ
の各の実際ライクボタンを毎日押し続けるわけですよ。
ボタンないところのね。
ないところカチカチカチカチ。というわけで、はい、先週に引き続き。
135回目ですけども、今週も S かこと D さんが、は
い、おいでいただいてます。
おいでいただいてます。
あ、どうも、こんにちは、S です。
今更声変えたところで。
今更声変えたところで、先週普通の声ですからね。
はい。
はい。リスでおいでいただきました。
はい。はい、どうもどうも。
はい、どうも。
先週はですね、はい、まあ、北朝鮮、まあ、いろんな話しましたけども、はい、北朝鮮の東アジアの立ち位置。うん、
立ち位置。
うん。と、あと、まあ、日本との今後の関係性であったりとかですね、2位とか戦場で駆り出されるとかいう絶望的な話だったりですね。
テスト
とか
ですね。
うん。まあ、いろいろこう、面白い情報をお聞かせ、はいいただきましたけども、
うん、
今週はちょっと、まあ、打って変わって、
うん、
まあ、なんかこう、もうちょっとライトな話。
そうですね。
うん、我々市民に根ざした話とお聞きできればと、うん。
はい。
はい。
思いますけども。まあ、最近、大きな動きあった台湾。
台湾。
はい。ね、選挙が大きかったんですけど、台湾ではまあ僕台湾大好きですので。
大好きですね。
もう何回も行ってたりとかね、うん、台湾に友達もいろいろおりましてですね、うん、非常に自分にとっては身近な国なんですよね。
そうですね。
はい。で、まあ食い物もうまいですよ。
うん。
うん。最高にうまいし。うん、で、まあ、 景色もいいとか、うん、もうみんな優しいとか、うん、いい点がありまして。
新地ですしね。
新地ですからね。うんうん、非常に居心地のいいところなんですが、うん、S さんは、はい、最近の台湾事情とかは、はいはい、あ、は
台湾は、はい、台湾はもう、非常に、はい、はい、私にとって深い国でございまして、はい。はい、今回選挙で大転換がありましてです
ね。ありましたね。はい、あれ
もう、ものの見事に、野党が、全部の勢力伸ばしまして、うん、今の大統領の与党をどん底まで起こしたと、うん。完全にひっくり返ったと。うんうん、まあ、これは一言で言って、台湾、うん、中華民国ですね、うんうん。この民主主義制度が、うん、いかに公平なものだったと。うん、その誰も地方を操作しなかったという現れだと、思いますけど、うんうん。はい、そうですね。
民主主義、が、もう完全に機能している。
まあそうですね。票、うん、ともかく、権力が票を操ってないというのがこれで証明された、うんね、という感じですかね。うんうん、しかし、ここまでになった理由っていうのがあると思うんですけど、ね。
なんでしょう。
なん
でしょう。
それはですね、はい、なんでこんなに与党がボロ負けしたかと。まあそれは、馬英九っていう人がいるんですけど、はい、この人がやっぱりすごい大統領がすごく評判が悪くてですね。はい、まあバカだと。うん、頭悪いと、うん。散々言われてるこの大統領のせいもあるんですけど、うん、それ以上にあるのは、うん、おそらく香港のデモですね。
はいはいはい。う
ん、学生どもの飛び火、うんがこっちに来たんだと、ね、でちょっとでもやっぱり中国に近い立場の中国国民党に対するアレルギー反応と、うんうん、いわゆる選挙にやっぱり台湾も前の選挙は誰も投票率が落ちたんですね。若い人たち行かない人はいっぱいいたんですけど、はいはいはい、やっぱり選挙に行かないと、うん、勝手に権力者が勝手に自分たちの都合のいいようにすると、うん、今回は選挙に行かなきゃと、うん、すごく今回投票率がそれ若者の投票率がアップしたんですね、うん、そのきっかけは香港のデモですね。
あのデモすごかったみたいですね。香港のデモ
は3ヶ月以上、はい、
3ヶ月
そうですね。
でも、やっと今全部、12月の何日でしたっけ、全部撤去になりましたけども、うん、で、250人以上が逮捕されまして、うん、指導者全部、学生のリーダー全部逮捕されてしまいましたが、この辺もですね、ちょっといろいろとね、あるんですけどね、はい。
あれ、逮捕されるのは、はい。なんか器物を壊したとか。
いや、単純に道路不法占拠ですね。
あ、道路不法占拠ですね。
そうです、そうです。そう、法罪上はそれぐらいですけど。うん。うん、まあでも、要はその、もともとは、すごく平和的に行われてたんですけども、はいはいはいはい、途中から催涙ガス使うようになって、で、うん、学生は傘を使って、反撃すると、アンブレラレボリューションと。うん。でもなんで、香港の警察が、両極端なんですね。穏便にやってる時もあれば、とんでもなくなんか過激になる時もある。うん。この理由は日本では全く報道されないんですけど、はいはい、それは、ズバリですね。うん。香港の警察は完全に中国の警察にコントロールされているわけですね。はい、まあでもそれはもう当たり前っちゃ当たり前ですけど、一応中国なんで、あそこは。うんうんうん、で、もっと言うならですね、イギリスの植民地時代ですか、うん、ジャッキー・チェーンのポリスストーリー、うんはい、で、香港人の警官がいろいろ問題を起こしたと、うん、やばいやばいの時に突然イギリス人の白人の警官が現れてみんなビシッと、
う
ん、
ああはいはい、ありまし
たね、うん、白人の警官にはもうみんなビシッとすると、はいはいはい、まあそれの時代に比べればマシじゃないかというご意見もあるんですけれども、うん、要はですね、相手がイギリス人だったら香港人は言うこと聞く、うん、でもそれが相手が北京人だったら絶対聞かねえという、う
ん、なるほどね、
そういう部分ではない
かなるほど、
そう
なんだ、思うんですけど、まあでただ、香港人の警察官もでも、やっぱり、やがやで、そんなに言うほど暴力行為はしたくない人は多いんですね。うん、それに関しまして、大体ぶっこぼぶん殴ったりとか、チーまみれになったりとか、すごいんですけど、うんうん、あれやってる警官って、大体背筋がピシッとしてて、髪がめちゃめちゃ短いんですね。香港の警察は、髪型の規定がないんですよ。結構、挑発のやつとか、まあ、いわゆる染めてるやつとかいっぱいいるんですけど、殴ってる、市民殴ってる警官はほとんども角刈りみたいな、なんか、要は、簡単に言いますと、あれは大陸から派遣された人が、実はいるんですね、あそこに。
はいはいはい。
ね、中国側の警察官。
警察というかですね、多分武警だと思うんですけどね。うん、
武警
武警武装警察。
武装警察。
ミータリーポリスです、ね。うん、うん。というのが、はい、うん、っていう話をなんか言ってる人が いたような、なんか何、うん、でしたっけね、台湾で会社やってる A っていう人が聞いたんですけど、はい。
A
って言ってました。なんか北京に聞いてきたとか言ってました
けど。言ってました。
はい。そうですね。
なるほど。
はい。なので、それで、まあ、要するに、民主主義をともかく中国は、香港の民主主義制度を壊そうとしてるわけですね。うん、中国政府がいいと思った人しか選挙に立候補できないと。うん、それをただ信任投票みたいな感じで選挙させると、うん。それに対するアレルギー反応があそこまで広がったわけですけど、結局でも中国の北京で決定されたことなんですね。うん、香港の選挙を変えると。で、香港基本法っていうのが一応あるんですけど、うん、これはもう解釈権は中国政府にあるって書いてあるんで、うん、そこ法的じゃだからこれも別に違法ではないんですね。最近香港は、ね、香港基本はイギリスと日本、イギリスと香港が決めた、うん、 法律なんですけど、最近中国政府はそのイギリス政府とのこの契約書も無効だみたいなこと言い始めてるんで、うん、返還された以上こっちで勝手に解釈できると、
うんうんうん。それを実際本当に解釈しちゃっていいもんなんですか？
いや、それは法的じゃでも何とも言えないですけど、うん、一応法的な解釈権は中国にあるのであれば、まあ可能かもしれないですけど。だから多分、今後香港人がどんだけあそこで暴れても、うん、多分これ変わらないと思いますので。
すっごい、じゃあ民主主義としてはもう機能してないですね。
もうだから香港の民主主義はもうこれから間違いなくなくなると思います。でもそれ、だから別に一国二制度 50年っていうのは多分もうここで破られると。うんうん、17年、20年にして多分、うん、来年20周年ですか。うん、でもいよいよ終焉を迎えるなという。
なるほど。
まあまだゲートはありますけど、うん、でもそのうち、なんか、香港の北側のローフっていうところの、香港側の方に、新しい特区を作る構想がありまして、そこは、入居所がない人でも入ってこれるようにしようっていう、そういう制度もあったり、入居所も今、カード式に、9月ぐらいから変わりまして、中国人だったら誰もが申請できるような。だからこれ、先ほど京都の話されてますけど、香港になってもその何倍も大陸の人がもう、スーパーやなんやら、もう何でもかんでも買い占めちゃって、相当なあれを生んでるんですけどね、圧力を生んでますけど。まあそこで中国政府はにんまりとね、もう香港の民主主義潰しちゃったぞと、うん、これから俺たちの天下だと思っていましたら、その代償ですね、うん、が台湾にドッカーンと現れて、
なるほど、
台湾にはごますりまくりましてね、中国は、うん、もう中国大陸はいい国ですよ、うん、大陸と一緒になったら絶対台湾じゃ幸せになりますよって、うん、この10年ぐらい頑張って宣伝してきたのが一瞬で水の泡になったと、うん、もうボッコボコになりました、
ね、見ちゃったと、台湾
に、はい、見てしまいまして、うん、香港は台湾は第二の香港にならないぞと、
これはかなんわと、
もう確実にこの来年の再来年かの選挙では国民党負けるでしょうし、うん、おそらく蔡英文って女性大統領かなんかが出てくるんじゃないかと。で、中国とは多分一定の関係はもちろん続けるたり、あと台湾独立ってことはもう使わないんじゃないかなとは、うん、なるんじゃないかなと思うんですけど、うん、台湾人が多分もう気づいたと思いますね、うん。中国の今の現状制度は信用できないと。うんうんうん、いうので、はい。中国共産党が、十何年かけて台湾人にごますりまくったものは全て水で流れた、うん、結果は、香港のデマだったという。う
ん
はい、
なるほどね。
今後、ますます台湾と中国の関係が悪化していく。
これは悪化
する。そう、いや、ただ、経済関係多分深くなると思いますし、
うん、
で、多分おそらくですけど、これは、ぶっちゃけそろそろ中国に派兵が、響くと思いますね、うん。台湾の選挙がひっくり返ったことは中国じゃ誰もが知ってるんですね、うん、もう、インターネットの力で、報道にはほとんどされてないですけど、うん、その上で、多分中国で来年とか再来年あたり、そういう民主化要求がバンバン、出てくると思います。
うん、でもそれ弾圧されないんですかね。
で、弾圧してくると思いますけど、でも、やっぱりネットの力も強ければ、うん、中国人口多いですからね、うんうんうん。本気で若い人たちが全部立ち上がっちゃったら警察の数よりも。要はだから簡単な話で香港は30万人ぐらいのデモになったんですけど、うんうん、一応もっと多かったとも言われてるんですけど、香港の全ての警官を動員しても、1万人ぐらいしかならないんですよ。うん、1万人いかないんですよ。8000人ぐらいしか。はいはい、だかそれでも抑えようがないわけですね。
うんうん、
それと同じような現状が多分中国でも。
めちゃくちゃな規模になりますね、それね。
そうです、そうです。
可能性としては中国の民主化っていうのも。
で、中国は民主化でも、そういう圧力が来るでしょうけど、おそらく、うん、あとは政府の内部が多分割れるでしょうね。うん、
あ、なるほど、ね。
次、今、博嫌いでしたっけね、重慶市の、うん。で、次は州なんとかって今、もう一人潰されるとしてますけども、うん、まあ、権力闘争は半端じゃないんです、今、
うん。
で、おそらく共産党が二つに割れる時代がもうそろそろ来るかなと。で、そうすると、割れた一方は絶対そっちの学生グループと手を組むんですね、
うんうん。
で、片方は逆にその左寄りに傾いていくと。うん、まあ、大体もう、予想はできる範囲でございますけど、うん、それがあと5年先なのか10年先なのか、うん、それとも来年なのかという話ではないかと、
うんはいはい、実際どうなんですかね、共産主義の方がまあコントロールはしやすいんでしょうけど、
共産主義じゃないですよ、うん、中国はもう完全に共産主義じゃないです、
うん、もう完全あえて言うなら何ですか、
完全に資本主義ですよ、そこ
資本主義、
ただ政治がいわゆるそういう独裁的なところ
が、
う
ん、政治が独裁的なんですね、
う
ん、
そうです、
政治が独裁な資本主義っていう、うん、
そうです、そうです、
ね、まあ、独裁政治をやめようとはしないですよね。
いや、なので、複数政党制みたいになる可能性十分に。うん、まあ、ともかく中国の将来像は間違いなく、もう、今の台湾ですね、
うん。
台湾みたいな国に中国は今後絶対なると、うん、思いますね。
うん、
まあ、その代わり、みんなの、市民の意見で国が動くようになって日本と仲良くなるかって言ったらそうでもないかもしれないですけど、うん、みんな中国の人たちがもし日本に嫌いになっちゃえば政府はそっち動いちゃうので、ね、うんまあ、韓国と同じような。
うんうんうん、
あれですけど、まあ、ただ、ポイントはやっぱり若者が、今はともかく政治を動かす時代に、また戻ってきてる、かなと。
うんうんうん、
特に行かれる若者っていうんですかね。それが今増えてるなと、すごく私は 思うんですけれども。
中国で若者結構怒ってる。
やっぱり多いですね、非常に。はい。まあ、その、で、香港とか台湾はもろですけども、うん、台湾なんか最近、ロックバンドの連中が次の選挙に立候補するとか言ってる人いっぱいいますからね。
なるほど。台湾はすごいですね、そういう政治
に対して。若者が政治を動かすと。で、これは日本とアジアだけじゃなくて、それこそヨーロッパの方とかでも、最近イスラム国っていうのが出てきてると思います。
出てきましたね。
はい。あそこに入りたがる若者がいっぱい増えてると思いますけど、普通の価値観で見てあんなとこ行ってどうすんだと思うんでしたけど、それはやっぱりいわゆる若者、行かれる若者の、はけ口なんですね。
なるほどね。
で、なんていうんですかね、いわゆる19世紀の文化が多分あってですね、うん、で20世紀はロックンロールとかヘビーメタルとか、うんはい、あれはその19世紀的価値観に対する反抗心から、うん、T シャツを着て、みたいな、髪染めて、みたいな、出てきて、で、それの人たちが今大人になって、結構いい年してきて、うん、今の若者は逆にそういう、20世紀式な自由主義が逆に押さえつけられてると思うようになってるんじゃないですかね。で、その、じゃあ何がじゃあ解放なのかって、そこがまた今度は7世紀のイスラム国みたいな、ああいう、逆に宗教で縛られてるところの方が逆に何か魅力を感じる時代になっているのでは。
なるほど。時代が繰り返そうとしてるのかもしんないですね。
なので、台湾とか香港の若者はもちろん自由を目指してて、20世紀的な自由を今実現させようとしてて、そんな不法的にはなってるんですけど、むしろ進みすぎた国ですね。もう20世紀中にも全ての民主主義が完成されてしまった国は逆に19世紀以下に戻ろうとする可能性があるかもしれないですね。それで言うなら日本もそうかもしれないです。
戻ろうとしてるかもしれないですね。
要するに中国とか台湾とか香港はやっと今手に入れようとしてる自由を大切にしますけど、日本はもう50年ぐらい前に自由手に入れちゃいましたんで、
やっぱ日本はそのピークのところが安保闘争とかそういうところだったんで、
そういうところも全部通り過ぎちゃって、今はもう自由であるのが当たり前すぎるからこそ、逆に不自由な時代に戻りたいと思うようになるのかもしれない。
かもしれないですね。
はい、それが先週お話しさせていただきました、そのニートを全部自衛隊にぶち込んでと、
そこに行きますか。
そういう昔の価値観には入りたくないと、まあ特にこの辺の世代の価値観ではでしょうけど、今の若い子たちもしかしたら入りたいと思うかもしれない。
かもしれないか。
そうです。
なるほど。
これは完全にヨタ話なんですけど、今カンコレって入ってんじゃないですか。
カンコレね、入ってますね。
あれっていうのはなんか一種の洗脳的なもんなのかなってちょっと思ったことがあるんですよ。
カンコレは右傾化っていう人結構いますよね。
いやまあ右傾化まではいかないですけど、こう軍部、軍事的なものに対してのこう嫌悪感を払拭するために作られたんじゃないかなってうがった見方を。
間違いなくそうですよ、そうですよ。自衛隊が作ってる雑誌にも最近アイドルいっぱい出てる。
あ、そうですか。
あれも完全です。もちろんです。自衛隊としては若い子が来てくれて嬉しいことないわけですからね。
まあそうですね。
まあそんな感じで、だからニートは多分全部しょっぴかれまして、はい。で、それこそ北朝鮮で軍事訓練でもするような時代が来るかもしれないですね、これから先は。
観光でやってる子たちがこう、戦艦に乗って燃えってな
る。いやいや、なるかもしれないですよ。
今だから、喜んでいくかもしれないですね。
これもある意味だから歴史の証明で言うと、ベトナム戦争の時なんかも内外でみんな軍に行きたがったわけですからね。戦争なんて、もう楽なもんだと思ってたわけでございますからね、はい。昔の日本人だって何やかんやで戦争行くときはみんなで万歳で送り出したわけですからね。はい。行ってみなきゃわからないわけですね。行った人、行ってみたことのある人がもう今ほとんどいない国ですからね。
ただその右傾化っていうところで見ると、今の感じってあるじゃないですか。
はい。
で、それと昔の80年代とかの討論番組とか YouTube で見たりすると、全然雰囲気違うんですよ。
あ、そうですか。
80年代はそんな愛国心みたいなことを言う人はほとんどいないんですよ。で、いわゆる今のなんかその、左翼的な、日本はダメだと。なんて、そういうことを言う人ばかりの時代だったよ。
ネガティブと言っていいのかどうかわかんないですけど、なんて言うんですかね。
なんて言うんでしょうかね。まあ、右と左っていう言い方をするならば、
自己批判は。
自己批判なのかね。
そうですね。
自己批判の時代になったのかもしれないですね。
だったと思いますね。80年代はほとんどそう。
そうですね。なので、要は昔だったら、国防とかですね。選挙のあれに書いただけで、普通通んなかったはずなんですけども。今国防取っちゃったけど、国防軍になると自衛隊は。いよいよだから徴兵なんて書いたら絶対選挙通らないだろうって思ってたら、通ってしまうってことは十分にあり得るんじゃないですかね。
国を守ることは尊い行為であるという価値観が、現にもうネット上では散乱してますからね。
名探偵コナンも海上自衛隊が出てきたりとかしてますからね。あれも結構言われてましたけど。そうね。そういうわけで。で、多分私はこれをまた予想で、まあ、要するに女の子がやっぱりいいじゃないですか。可愛いじゃないですか。で、自衛隊に入ると、可愛い女の子に会えるみたいな、多分そういう展開でですね。
ガールズパンツァー的なね。
で、おそらく私がこれ、まあ、勝手な予想ですけども、やっぱり、でも日本はもう軍事訓練できないと思うんですよ。やっぱり軍事力、自衛のことしか考えてなかったので。やっぱりここは日本人を鍛えるのは多分北朝鮮の人民軍だと思うんですね。
ああ、なるほど。
で、人民軍の、やっぱり、 いお姉さんたち可愛い子がいっぱいいるんですよ。
う
ん、
ああ、いそう。
非常にですね。うん、
でも3次元じゃないですか。
いやいや、3次元って可愛いって最高にいいじゃないですか。
2次元でどうすんのよ、そんなの。
いやいやいやいや。
軍事軍だって言って
んの。それで可愛いお姉さんからビシバシ鍛えられる日本のニートの、うん、はい。あの、140万人の皆さんと。うん、これ、あのね、北朝鮮の、の市民のお話というのが先週の、うん、あの、告知でありましたけど、北朝鮮は本当に可愛い人がいっぱいいるんですね。はい、あの、多分に、あの、韓国人の10倍は、はい、可愛いと思ってた。
なんであんなに顔違うんでしょうね、北朝鮮。
やっぱり水が良かったり、
ね。水ですか、
はい、あの、やっぱりあの、
水ですか、
秋田美人とかじゃないですけどね、はい。
日本でもそうじゃないですか。北海道の人と沖縄の方は全然やっぱ顔が違うじゃないですか。
まあね、うん、水のせいじゃない。
まあ、それは、いや、でも、あの、昔から南北じゃと言いました。日本では東男と京女じゃないですけど、昔から、あの、昔から南の方は男はかっこいいけどと、いい、女の人は北だって言われてましたね。うんうん、
あ、そうか。なるほどね。韓国の方が、イケメンは多いイメージある
な。あの、韓国のやっぱ、鍛え方が半端じゃないんで、軍隊ですね。なので、がっしりとしてて。
体育会系な。
で、イケメンが多いと。ね、うんうん、でも、北朝鮮は男はどうしようもないです。でも、しょぼしょぼっと、栄養失調でも倒れそうな人ばっかりで。
北はしょぼしょぼとしてるんで、
ね。そうですけど。まあ、だから台湾なんかも結構女の子可愛いですけど、男はしょぼかったりするっていう。
あ、そんな感じですね。
そんな感じしますね。はい。
なので男は強いらしいですからね、
台湾。そうです。女強いそう、台湾は、本当に。
男はやっぱ韓国が一番かもしれない中で、はい、じゃあ女性はというと、まあ日本の女性も素晴らしいですけど、うん、これからは北朝鮮女性っていうのが、
北朝鮮女性がやっぱり、
はい、あの、日本でブームになる時代が来るのではないかなと。
なるほどね、うん、はい。
プレイボーイのピンナップ、北朝鮮の女性。
北朝鮮の女性ですよ、うん、もう。元喜び組みたいなね、
うん。はい、元喜び組はね、あの、銃殺されたりとか結構大変だったり
します。大変です。急に銃殺っていうワード出てきた。
銃殺、ね、
あの、ピョンソンゴルっていう、あの、ピョンヤンの。
燃えらんないわ。
あの、ラジオのアナウンサーだった人で、私が一番好きな、あの、北朝鮮のキャスト、歌手は、実はこのピョンソンゴルっていう方なんですけど、うん、あの、キバ娘っていう曲で大ヒット出してるんですけど、うんうん、はいはいはい、ポチョンボ電子楽団っていうところに増属して
る。ポチョンボはまだやってるんですか？
もうないです
よ。もうやってない
んですか？うん、でもそれが、ちょっと、キム・ジョンウンの元カノって言われてるんですけども、うん、あの、ちょっと、あの、アダルトビデオみたいなものを作ったということで、
どこでですか？
北朝鮮でですね。
北朝鮮でアダルトビデオなんて存在するんですか？
いわゆるその、ビデオカメラがやっぱりみんな低い位置だと消えて、スマホとか復旧してきて、みんな撮りながらです
ね。ああ、自家製のもんですね。
自家製で、まあ、遊びでやっぱり撮るじゃないですか。で、また流出とかそういうこと、危機感がないわけですね。で、それを友達同士で交換とかしてたら、それがバレたという、そういう。
バレて、で、中殺。
で、あの、何人か銃殺されたみたいな。
恐ろしいな。
そうですね、はい。
ハメ撮りで銃殺。
そういうところであります
ね、はい。
ですね、だから140万人のニートの皆さんもですね、その可愛い女の子に憧れて朝鮮人民軍まで送り込まれた後は、地獄の生活が待ってると思いますので。
なるほど。
でも多分戦車の脇には萌えキャラと書いてありますよね。
あるかもしれないですね。それは、あの、あるかもしれないですね。意外と、だからその、日本人のあの、萌え文化と、朝鮮のあの、軍国文化が多分融合して、あの、もともと萌えって結構軍国主義とマッチする文化だと私は思うんですよ。うん、はい。なので。
ものすごい機械の戦場になります
ね。は
い、
新軍国主義という形でですね。
燃えで、その戦場に入って。
さささささ。
で、あの、流出して、銃殺系っていう。
まあ、そういういろいろ、いろいろ、いろい
ろ。私は司令官はもう生身の人間じゃなくて、アニメキャラが、う
ん。かもしれない。
スクリーンで映って、女の子が映って、
ボカロかもしれない。
そう、ボカロ。戦争なんてね、あの、そういうね、二次元単位でやった方が実は良かったりするっていう、あの、その価値観の人が先生の方が実は良かったりするっていうのはありますからね。はい。
突撃、萌え声で。
萌え声で。
かわいい
声
で。
今のうちからの朝鮮語の勉強とかをして、
した方がいいですね。
はい、私はニートの皆さん絶対に、これからは、あの、重要な時代が来ると思いますので。
なるほど、なるほど。
我々40代は、あれですね、あの、よっぽど戦況が悪化しない限り、借り出されることはないと思う。
我々はないです。
そうですね。
割と高みの現物なんですけども。
本当、だからそうですよ。あの、タボガミとかね、うん、あの、石原とかがね、あの、朝鮮、昌平生だとかね、い、うん、うのは自分が行かないから、
そうですよ、
そう
ですよ。
自分が行くから言ってるんですよ、あれは。
そういうことです。
いや、だから韓国なんかはだから若い人たちが左寄りになるのはそういう理由だったり、
う
ん、
そうですね。
で、おじさんだ、おじいさんたちが右寄りになるのはまさしくそういう感じ
で、
うん。
でも台湾で徴兵制がなくなるっていう話
ありますよね。台湾もう 2年ぐらいですか、確か。
もう終わっちゃうんですね。
そうです、そうです。
うん。なんかもうほとんど機能してないみたいに言いますね、台湾の徴兵制は。
まあ、あれはだから全然嫌がんないですからね、みんな。徴兵制は楽しいよ、みたいな。だって週末には家帰れるわけですからね、
普通に。徴兵制なくなるというわけではないんです。
いや、台湾はだから志願軍だけでやっていくみたいな。
志願軍だけで行けちゃうと。
まあ、要は3日間しかどうせ中国と戦争しても持たないって言われてる軍隊ですからね。
そうですか。まあ、意味ねえじゃん、みたいな
話です。で、3日後にアメリカが助けに来るっていう、一応建前になってるわけですけども、来るわけねえだろうっていう。
3日間持たせただけの兵力があったらそれでいいってことです
か。そうそう、そういうふうに言われて、ね。
なるほど。
まあ、でも、だから最近台湾でも女性の兵隊がいっぱい増えてきましてね。それで、あの、非常にあの、萌えキャラが出てきてますよ。
へー。
あの、空軍のお姉さんとかですごく有名な人出てきてますね。
ああ。そういう傾向なんですね。
傾向なんですね、
今ね。
だから多分これからは多分あの、アイドルの、地下アイドルの登竜門として。
地下アイドルの登竜門
ですか？あの、日本の自衛隊に、やっぱ体験入隊とか、1年入隊とかで、で、若い子たちが軍服着てですね、みんな。で、あの、そういう戦車のこととか乗ってるのがいっぱい、で、そこに入りたいというニートの皆さんが出てくると。
はい。これ恐ろしいですね。
これが多分来年の、通常国会が1月から6月までの、この間におそらくあの、自衛隊法改正が出ると思いますので、来年の夏以降でございますかね。
2、3年後ぐらいには自衛隊ならぬ国防軍のポスターが AKB になってるかもしれない
です
ね。ありえますよね。
日本国防軍っていう名前になると思います。
日本国防軍。
なると思います。
やばいですね、これは。
面白い時代だね。
あの、キリノイとかで私は、あの、海外逃亡させていただこうかなと。
海外逃亡しますか？
いや、結構私、本当に真面目な話で日本と中国とかが、もし、ちょっと武力衝突とか、するようになりますと、立場的にちょっとやばいんですね。
立場的にやばいです
ね。要は、私、どっちの味方していいのかなっていう。今は、あの、皆さんとりあえず仲良くしてるんで、まあまあ、こっちにもまあまあ、あっちにもまあまあ、こっちにもまあまあ、なんていうの。もし、そうやって、本当にぶつかるようになると。
まあ、クライアントとの仲ということですね。
どこの、お前はどこの、やつなんだと。言われる前に逃げようかな。
メンツ潰せない、それはね。
そうそうそう。逃げる場所は多分もう、あの、漢字がない国かもしれないですね。
ああ、漢字がない国。漢字がない国って言うじゃない。
あの、もう、右から文字を読む国。
ああ、右かもしれないですね。いいですね。
右から文字を読む
国。そうですね。まあ、状況次第では、それこそ台湾とかね、私はね、あそこは第三次世界大戦で世界が滅びても生き残る国だと私は。
なるほど。
思っております。そのくらい国際。
台湾に移住しましょう。
台湾がいいんじゃないですか。
国際常識に乏しいとこですから、国際関係乏しいとこですから、国際関係ほとんどありませんので
。スルーされるってことですよ、
スルーされるんですよ。国連にも何も入ってないというね。
ある意味、最も平和なところです。
最も平和なところで。国際免許が世界で唯一使えない国ですからね。
東アジアで一番平和だ。
一番平和です。孤立してますね、台湾。はい。なるほど。
なるほど。
はい。先週、今週と、
はい。
S さんこと、リーさん。
ややこしいな。
はい。リーホー、リーホーで、はい。台湾語でございますね。
はい。
何人なんだっていう。まあ、話の代表でね、日本人じゃねえかで分かってると思いますけど。
リホ、ガムシャーリー、ガムシャーリー。パイセー、パイセー。
結構、あれですか、最近もう、あちこち動いてる。
最近あちこち行ってます
ね。あちこち行ってるんで。
あんまり言うとまた正体がバレるんで。
そうですか。日本にいる間も実は短い。
はい、実は、まあまあまあ、一週間ぐらいいるでしょうけど。
じゃあもう、このタイミングで。はい。緊急出演。
緊急出演で、ということで。今後、まあ、出るとしても、あと2、3年、3年、4年、何年後ですかね。
何年後ですかね。まあ、こういうメディアにね、出るために緊急出演って言われるのは、ヨシキとリーさんだけですからね。
そうですね。
いやいやいやいや、まだまだ。
緊急出演、ヨシキっていうね。はい。一緒ですからね。
そんなわけで。東アジアのいろんなことを、
いろんなことを、
2週にわたって、リーさんにお聞きいたしました。
皆さんもこれが考えるきっかけになればいいですよね。
はい。
民主主義とは何かっていうことについてね。
うん。まあ、戦争になるぞって。
戦争になるぞ。気をつけろと。
お前ら覚悟しとけ。
おっさんは関係ないからな。
おっさんたち関係ないからな。
そういう話です。
ますます日本の受け方。
いやいやいや。そういう話で今日バレましたけども。
まあこういう機会でしかね、話しませんからね。
そうですよ。
普段こういうこと話したら本当ダメな人ですから。
まあ年の初めですのでね。この話を聞くと気を引き締めて。
気を引き締めて参りましょう。
皆様方におかれましては気を引き締めて。
皆様方におかれ、おかれましたら。自分じゃないんだ。
自分じゃないんだ。これを聞いてる皆様、今日引き締めてっていうね。
じゃあ告知行きましょう。
告知行きましょう。
はい。バブルビー。
とにかく、今の時点で、まずこれ、収録12月なんで、
はい、
まだライブなど予定はございませんが、はい、まあ、ぼちぼちと販売してる、CD などありますので、
はい。
そうですね。まあ、新譜も今ないんで、あれだ、カラテクのオリジナルタオルとかありますので。
はい。どこで売ってるんですか？
ぜひ入手してください。
どこで？
スピードキングのネットショップであります。
あ、ネットショップですか？
はい。
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 ミニの方は、スピードカーダンディ、トリプル X の、2014年版が、再販版が出ております。
はい、
全国のレコード店で発売中でございますので、
うん、
まだお持ちでない方はよろしかったらどうぞということで、
うん、
よろしく、
はい、
お願いします。
トリプル X。
はい。
はい。ということですかね。
って感じですね。
はい。じゃあ、最後に、リーさん、何か、一言ありますか？
皆さん、幸せな老後を目指して、はい、頑張りましょう。
皮肉にしか聞こえない。暗黒放送ですね。
暗黒ですね。まあ、今日のことは全部フィクション。
全部フィクションですからね。
はい、これがフィクションかどうかは、3年後ぐらいに、歴史でその評価していただければで。
せっかくフィクションって言ってるのに。
予言と思った方がいいです。
予言ですから
、ね。予言で、はい。
まあ、そうなるかどうかはね。
まあ、そうなるかどうかまだわからない、うん。
時代が証明してくれ
ます。まだ予言だから、うん、勝手に予言しか言ってるだけですからね。うん、皆さんね、まあ、聞き流すように。
まあね、本気取られてもね。
まあ、ともかく言えることは、はい、この国でもテレビで流れてることですとか、新聞に書いてあることの、うん、95% ぐらいは信用しない方が良いことがあるかと思いますので。うん、
それはまあ間違いない
です、ね。はい、安倍さんとかね、はい、あんまり信用しない方がいいなと。あと皆さんもっと選挙に行っておいた方が良かったんじゃないのかなと、今回選挙行ってない人多分後で後悔することになると思いますよ。う
ん、なるほどね。
うん、まあ、戦場に来たくない人は、あと、できるだけ早めに就職先を見つけるなりですね。
就職先はあまり意味ないですね。多分はい、もう海外逃亡を考えた方がいいかと思います。
海外逃亡から考えると。
うん、恐ろしい。
恐ろしい。はい。ディストピアですけども。
そんな恐ろしい感じで終わっていきますけど。
終わっていきます。恐ろしいまま終わりましょう。
終わりましょう。
はい。
ってことで締めていいかな、
うん、うん。
それでは、
いきますか。
いきますか。それでは、また、次回。